ハトツーです。まあフリートークのつもりです。あの音声作品私すごく好きなんですけど、フリートーク部分とか、あ、声優さんのですね、フリートーク部分とか、まあ R18 作品であっても R18 的な感じがない部分をなんか聞き流しながら作業するのとかがすごく好きで、まあそういった方が他にもいるのかもしれない。まあ少数派なのか多数派なのかは全然わからないんですけど、まあそういった方が聞き流すためのドラッグって感じで、全然つまらなかったら申し訳ないけど何か喋っていきたいなと思います。ノープランですが、まあよく自分があんまり仲良くない、なんか初めましての方とかの女性と会話のつかみで話すようなことを一旦話していこうかなと思います。うん、まああるあるなんですけど、休みがあったら何しますかっていう、まあ今回はその仕事のちょっとした休日の話ではなくて、まあ1週間とか1ヶ月とか連休になったらどうしたいですかっていう話をしていくんですけど、実は結構海外旅行が好きなんですよ。まあ旅行が好きって言った方が正しいか。うん、まあ国内旅行も好きですし海外旅行も好きという感じなんですけど、特に海外旅行が好きですね。はい。でまあ波の好きではなくて、かなり行ったかなと自負しています。学生の頃にバックパッカーみたいなことをしていて、まあ大学行ってたんですけど、大学をかなり休学を挟みながら合計3年ぐらいはいろんな国に行ってたのかなと思いますし、それよりまあ大学生になる前もまあ自分の両親とかに連れて行ってもらったりとかしながら、結構いろんな国の旅行経験を積んでいって、大体50カ国ぐらいは行ったのかなと思っています。パスポートで旅行すると渡航先でスタンプをしたりするので、スタンプを押せなくなると2冊目とかになるんですよ。で何冊目だっけな、なんか3冊目ぐらいまで行ってるので、まあまあ行ってるんじゃないかなっていう気がしてます。もう具体的に何カ国行ったっていうのがを数えるのがめんどくさくなっちゃったんですけど、特にまあヨーロッパが好きというと皆さんがイメージするヨーロッパではないと思うんですけれども、地中海らへんが好きなんですよ。あ、もちろん普通のヨーロッパも好きなんですけど、なんかね、旧ソ連の国あたり、今っていうジョージア、昔グルジアとかって呼んでた場所とか、スロベニアとか、あの辺が楽しかったっていうか、まあ思い出補正ありありですけど、よかったなーって思いますね。リュブリャナとか、まあわかんないと思うんですけど、あ、スロベニアの首都ですね、とかがすごく印象に残っていますし、あとヨーロッパというと語弊がありますけど、トルコがすごく楽しかったなーって思うので、まあ休みになったら大人に何 りましたが、もう一回行ってみたいななんて思います。で、この話すると、海外旅行よく行ってるんですね。今まで行った国の中でどこが一番楽しかったですかって聞かれるんですけど、まあ3つぐらい回答を用意していて、まあ一番おすすめしたいのはイタリアですね。自分は5回ぐらい行ってます。イタリアかなり道案内もできちゃうんじゃないかなと思うんですけど、特に僕が大好きなのはベネチアです。すごくなんか、なんて言うんだろうな、幻想的というか異国情緒がすごくて、車が、あと話がまとまる、好きが溢れ出てきて話がまとまらないんですけど、ベネチアは車が禁止の、まあ町というか島というか、まあ島なんですけど、全部徒歩、またはちっちゃい運河がいっぱいあって、その運河をゴンドラが走ってるんですけど、ゴンドラをに乗るか、まあ徒歩か、あと水上タクシーじゃねえや水上バスっていうのがあるので、水上バスを乗り継いで行ったりするんですけど、まあゴンドラは本当に観光客価格といいますか、まあ学生のバックパッカーなんかには手が出せるお金ではない、その運賃ではないで、日本でいう人力車ぐらいの価格設定ですね、多分なんですけど、自分は水上バスもほとんど使わないで、網目みたいなすっごい複雑な地図見ててもわけわかんなくなるんですけど、一番イタリアに着いイタリア側、イタリアのちょっと外れにある島なんですけど、本土と近いところから一番海のところ橋の境界まで歩いて散歩するのが本当に好きですね。もうどこ写真撮ってもなんかいい写真になるんですよ、本当に。ベネチアはぜひぜひ行ってみてください。そうですね、まあローマとかより、まあローマに関してはやっぱり見るものは多いです。歴史が本当に半端じゃないので、まあ、5000年とか分の遺跡なりなんなりがあったりしてまあコロッセオとかもねありますし、いいとは思うんですけど、女性だったらフィレンツェとかがいいのかなと思います。まあ芸術の街っていうのもありますし、やっぱりファッションブランドとかがかなり集まっていて買い物が楽しいというイメージですね、フィレンツェ。なんかドームというか、まあどこにでもあるのか、イタリアだとなんかすごい大きいショッピングモールが中心部にあるんですけど、あそことか本当にまあ誰かと一緒に喋りながら買い物とかしてたらなんか一日潰れちゃうなっていう感じの街です。はい、まあイタリアを語り始めたら、まあほとんどのミラノとかも行きましたし、トリノとかも行ったし、まあ南イタリアは港町とかもかなり行ったことあるんですけど、南イタリアも全然イタリアのイメージではないんですけど、田舎っぽい感じになっちゃうんですけど、すごくいいところで、語り始めたらキリがないということで、まあイタリアですごい話戻るんですけど、まあなんか3パターンになるって言った話に戻るんですけど、自分が行ってすごくまあ刺激的だったなって思うのはインドですね。インドは3ヶ月ぐらいしか行ってないんだけど、本当にまあよくね、インドに行くとなんか価値観が変わるとか人生観が変わるとかって言われるんですよ。なんですけど、まあ自分は正直そこまでなんか人生観が変わるなんて大げさなことは言えないんですけど、まあでもやっぱり同じ地球でもこんだけ違うんだなっていうのは本当に思いました。すごくね、 びっくりすることが多かったし、なんか思ってたより近代的だったところもたくさんあります。まあインドの中では北インドも一応ちょっとは行ったんだけど、ムンバイとかね、デリーとか、まあニューデリーかとかも行ったんだけど、南の方が好きで、まあムンバイは真ん中ちょっと上ぐらいか、南インドは全体的にいい思い出たくさんで良かったですね。カレーとかのイメージだと思うんですけど、北インドはやっぱり日本人がイメージするインド料理なんですよ。なんとかね、カレーとなんと、なんだろうな、あのタンドリーチキンみたいな感じなんですけど、南インドの方はあの結構なんて言うんですかね、国民のほとんどがあのヴィーガン、ベジタリアンって言った方がいいのかわかんないんですけど、今だとヴィーガンって言いますよね、の方ばかりで、北インドの方だとまあ豚肉は食べない、あのイスラム教のあの関係で豚肉は食べないんですけど、鶏肉とか牛肉食べる方っていうのは結構いらっしゃるところなんですけれども、南インドになるとあのかなりそのヴィーガン傾向が強くて、気軽にレストランに入るとまあ野菜米しかないですっていうところがほとんどですね。逆にお肉出してますよっていうのをあのたまにそういうレストランがあって、もうお肉がありますっていうのが売りになってるみたいな感じのバランス感覚ですね。でカレーも北インドの方は結構ドロドロしてるっていうか、日本のカレーっていうかあのイメージと一緒なんですけど、南インドの方はもう汁もうスープみたいな、もうシャバシャバな感じで、ナンっていうのは出てこないですね。あの基本的にはあのタイ米みたいな細い米みたいなのに出てきます。はい。でお皿とかもなくて、なんかバナナの葉っぱみたいなのに米とあのカレー米でなんか伝わんないんだけど、多分お米をバーンって置かれるんですよ、そのバナナの葉っぱの上にね。で、あインドなのであの手でやるんですけど、手でそのご飯にね、ご飯の山に穴を開けるので、そこの穴にあのお店の人がカレーとか流し込んできて、まあちゃんと土手をお米で作っとかないと、あのなんかテーブルの上ビシャビシャになるよみたいな感じで、そのメインのそのカレースープみたいなスパイシーなスープとご飯に、まあヨーグルト味とか、まあそこは結構まちまちなんだけど、あの日本の定食でいう小皿みたいなのがちょこちょこ3品ぐらいつくみたいな感じですかね。そんな感じで選ぶというか、もうレストランごとにその日の定食が決まってて、なんかもう入ったらそれしかないですみたいな感じのお店ばっかりです。それがね、まあ最初はやっぱり面食らうんですけど、慣れてくるとすごく楽しいんですよ。手でね、あの右手しか使えないんだけど、右手であの食事したりするのもあの慣れてきてね、やけどもしなくなってきて、なんかすごく街に溶け込んでたのがすごく楽しかったな。あれからですかね、自分はもうサルエルパンツとか本当好きなんですよ、インド系の服というか、うん、まあ日本だとギョッとされるような感じなんだけど、エスニックな服装とかがすごく好きで、インドで買った服なんかもねいっぱいありますよ。1着50円とかでね買えちゃうんで、あ、日本円で50円ぐらいで買ってみたいな、貧しい子供たちにちょっとお金を落とすじゃないけど、まあそういった理由もあって現地で結構買い物したりして、インドはすごく 魅力的でした。はい、最後になりますが、まあその間ですかね、おすすめと自分が行って楽しかったところの中間だと、まあちょっとさっきお話ししちゃったんですけど、イスタンブールが結構好きです。トルコはねいいですね。でも結構僕の趣味が入っているので、まあ一般的におすすめって言われたらイタリアっていうことにしてるんですけど、結構アラビアンな感じとかちょっと怪しい感じが自分はすごく好きなので、イスタンブールがおすすめかなと思います。まあイスタンブールに関しては結構なんというか反省しなきゃいけない思い出もいっぱいあります。お財布盗まれちゃったりとか、まあ、日本じゃないのにうかつだったなみたいなことも結構ありますが、そうだな、トルコ料理って実は世界三大料理っていうあの括りでは、トルコ料理と中国料理とフランス料理だったかな確か。なのでまあそれぐらい食文化は発達してる。まあ世界三大料理っていう格付けはかなり昔のものだと思うので、今だといやいや和食でしょとか、いやいやイタリア料理でしょとか、まあ諸説ありまくりなのですが、まあ一応トルコ料理はすごく多い、まあ結構ジャンルがバラバラで飽きないですね。自分はまあ庶民的な軽食としてサバのサンドイッチみたいなのがあって、焼いた塩サバと、まあちょっとサバのサンドの出すお店によるんですけど、まあ玉ねぎ、キャベツ、刻んだキャベツとか入ってたり、ザワークラフトみたいになってたりかな、をなんか結構分厚めのパンで挟んで食べるっていうのがあるんですけど、あれが本当に美味しかったなっていう、あれ安いっていう、おにぎりぐらいの感じで買えて腹持ちはすごくいいみたいな感じで好きでした。まああとはケバブだね。ケバブは美味しかったなって思います。まあヨーグルト使った料理が多くて、なんかやっぱ独特のスパイス感が好きでした。はい、そんな感じでめちゃめちゃ喋っちゃったけど、海外旅行が好きっていう話でした。一番長い旅行というかバックパックの旅は、スペインに飛行機で行きまして、スペインの一番端まで行きまして、そこからユーラシア大陸をずっと東に空路なしで、まあ空路なしなんで全部歩きとかそんなレベルではないんですけど、まあ、車電車とかを使いながら日本まで帰ってきたっていう、あれは2年弱ぐらいですかねかかりました。もう髪の毛なんかボサボサでねで結構道端に泊まったりもしてたんで、お金なくて、でも楽しかったなって。シルクロードあたりでね、本当になんか死にそうになりましたなんかいつかそういう話がもっとできてればなとは思うんですが、そういうのが他の国の話とかが好きな方だと受けるんですけど、まあ海外全然興味ないですっていう方だと全然面白くない話だと思うので、このぐらいにしておきます。はい、次の話題ですが、自分の最近の恋愛傾向についてお話しすると、まあ前作でも前々作でも言ってるかもしれないんだけど、今恋人はいないですし、好きな人なんか片思い中の方も多分いないです。好感度がめちゃめちゃ高い女の人はいるけど、恋心っていう感じではないかな。でも半分ぐらい 恋なのかな、なんかわからないですけど、まああんまり意識する人はいないです。まあなんか3年ぐらいはいないですね。うん、初恋はなんか結構昔から、なんかいろんな人好きになってるだけど、初恋と言える初恋は小学生の頃かな、小学校2年生ぐらいだったかなと思うんですけど、当時のクラスメートの女の子で、あまりもう覚えてないんですけど、なんか なんだろう、結構おとなしい子だったんですけど、で別に仲良くもなかったんですけど、なんか憧れてて、なんか好きになりましたね。その頃にオナニーを始めたんだと思うんですけど、オナニーを始めたというか覚えたのかな、その辺で。でその頃はよくその子を妄想してオナニーしてたんですけど、でもまだなんかちゃんと女性の体とかも分かってなかったので、なんかなんか昔というか子供っぽい可愛い妄想をしてオナニーしてたんじゃないかなと思います。もう全然覚えてないです。はい。で小学校3年生ぐらいの時に、まあもう全然そのことはなんか失恋もクソも告白すらしなくて、小学校3年生ぐらいの時に逆に他の方、あの女の子から告白されて、そのまま付き合ったのが最初の彼女だったかなと思います。なんかその女の子とはまあうまくいってたんですけど、その子が引っ越して、まあ風化したっていうか、その頃はまあスマートフォンとかもない時代だったんですよ。で自分は携帯も持ってなくて、メールアドレスも持ってなくて、まああっという間に連絡も取らなくなってって感じですね。別に失恋っていう感じでもないし、まあそんな感じかなです。で小学校5年生ぐらいの頃にまたクラスメートの人に恋心を抱いてたんですけど、それも一応彼女まで行ったのか来ましたね多分。次がかなり飛ぶんですけど、自分は中学校高校と男子校にいたので、男子校にいたし、そんなになんか彼女を作りてえなみたいな感じの人間ではなかったので、高校3年生ぐらいのところかな、なんか予備校とかでに、あのね、予備校に行った帰りに当時なんか音楽ゲームにハマっていて、あのゲームセンターに通ってたんですけど、そこのゲームセンターで出会うっていうか、よく一緒にあのゲームセンターで並んでた人となんかまあまあ気づいたら仲良くなって、なんて言うんですか、あの付き合い始めて、その方と初めてのセックスをしたと18歳かな、でした。でもまあ自分はその方には結構なんかいろんな思い出があって、まずそう、自分も初めてだったんですけど、相手の方も初めてだったんですよ。それであんまりちゃんと分かってなくて、 まあ少女の方だったんで、なんかすんごい出血しちゃって、一応ねあのお部屋を暗くして、まあなんか慣れないながらエッチしたんですけど、なんか次部屋パッて開けたら殺人現場みたいに、なんかあのベッドとかがすごい血だらけになってて、まあちょっと軽くトラウマになったというか、あのその光景がじゃないんですけど、あのその時は彼女の子もすごく気使ってくれて、あの全然大丈夫だったんですけど、まあなんかうわあの初めての方とするときはすごい気使わなきゃいけないなと反省したという苦い思い出があります。さてその後は、その方とはね1年ぐらいかな付き合って、それもちょっと私の引っ越しでまあちょっとお別れすることになりまして、あそうだね、その前にちょっと1個遠距離恋愛があったんですけど、ネットを返したねそれは本当に一瞬で終わっちゃいました。なんか、自分が当時大流行していたスカイプで出会った女性の方とまあネット恋愛しまして、いろいろあってネット恋愛はやめようと思った感じです。まあそれは本当に一瞬で、その初めての体験をした方はすごく長かったです、付き合ってるのが。それもなんか向こうの方に告白していただいて自分が OK してみたいな感じで、なんかそのパターンばっかりなんですけど、自分いやモテるっていうわけじゃないんですよ、ごく一部の方に気に入っていただけるだけで、モテはしないんですよ全く。なんですけど、次が職場になるのかな。大学の頃は付き合ってる人はいなかったけど、恋人未満友達以上みたいな人はいました。その方はまあ旅行仲間ですね、一緒に海外旅行に行ったりして数ヶ月一緒の部屋に泊まったりとかはしてたんですけど、一応まあその女の子は彼氏っぽい人はいたから、自分もそれ分かってて、全然付き合おうとは思わなかったしって感じで、もまあ一緒に泊まっ、まあ、言ってないですよ、その女性の方の彼氏さんには言ってないんですけど、一緒に海外旅行に行ったりして数ヶ月一緒にいたから、まあすごい仲良かったし、なんかまあね一緒に暮らすってことは結構人に言えないような話もお互いしたりして、かなり親密な関係であったことは確かです。その方に関してはまあねありますよ、そりゃ1回や2回はそういうこともね、まあお酒が入ったらあったかなって思うんですけど、それはちょっとこうしたかなって思います。まあ向こうの方がすごいね経験豊富で上手だったなっていうイメージかな。なんかそんな経験してる人あんまいないから、これ聞いてたらもうなんか申し訳ないんだけど、聞いてないというか出会わないと信じておりますが、そんな感じです。でその後に職場の後輩とまあいい感じになって、それも向こうの方から告白されて付き合う感じになりまして、自分が前職の職場 で恋愛、職場恋愛してたんですけど、それは自分が退職するまではずっと続いてました。それが3年前ぐらいかなって感じです。はい、その方とはまあそれなりに、まあ、結構ね本気で恋愛しててって感じですね。はい、なので自分の恋愛傾向は圧倒的に受け体質です。うん、なんかそれはそれで自分の中で本当にまあ失礼な話だと思うんです、ね、失礼っていうか難しいんだけど、あのある意味告白されたら断れないじゃないかっていう、自分の中でねその誰かに告白されたら断れない人なんじゃないかって思うんですよ。まあ実際そうなんですけど、なのでまあそれが相手の方の本気度によってはすごい失礼なことに後々なるっていうか、うんとかがあるから反省しなきゃいけないなっていうか、うん、とそういう告白とかされた時にまあ本当に責任を持って答えていかなきゃいけないなって思うようになりました。特に学生の頃だったらまあある意味ね遊び感覚でなんか付き合おうかってなってもいいと思うんだけど、もう私ももうすぐ30になったりするじゃないですか。で相手の方もそれぐらいの、まあ、同い年付近だったらそうなってくると思うんですけど、まあ、そうなった時にやはり、ね、結婚とかを考えていく年になる、特に自分よりその女性の方の方が真剣になってくる年だとは思うので、まあ、良くないなって反省してます。なのでこの話を聞いて不快になった方がいたら申し訳ない、過去の話だと思って聞いてくれいって感じです。今はまあ次ね多分告白されたらされないんだけど、されないんだけどされたらまあ真剣に考えてから答えなきゃいけないなって思います。うん、さらにそうね言うと、まあこれは言うべきじゃないのかもしれないけどあえて言いますね。あえて言うと、告白されるまで付き合うつもりがない、いや付き合うつもりがないって言うと嘘なん、嘘っていうかめちゃめちゃ仲良くてお互い信頼関係があるみたいな方にの延長線上で告白されるっていうパターンばっかりだったんですけど、まあ友達だと今なんかその告白とかのイベントがなければ別に友達のままずっとやっていくんだな人なんだろうなっていう認識でいる人に告白されたっていうパターンがかなりあるので、結局付き合い始めてもいやすごく大事にするようにはなるんですけど、なんか心の底から恋愛してたかって言われたらうんどうなんだろうって思っちゃうんですよ。なんか相手の方の好きなことに自分はすごい合わせていくスタイルなんですけど、まああと尽くすタイプなんですね自分。良くないと思うんだけどやりすぎるとあれだから、なのですごくなんか付き合い始めるとその方その方に合わせてするんですけど、一番喜ばれるようなことをするんですけど、まあそれって本当に楽しく、なんか自分が好きでやってたのかなって、相手の方の理想に合わせに行ってただけじゃないかなって思ったりして、うん、なんか恋愛が下手みたいです自分は。っていうのもなんかこうもう大人になって冷静に過去の付き合った方との経験とかを思い出したりして、なんて言うんですかね、まああんまり 気軽に踏み入れるもんじゃないなって思うし、あんまり変に人を軽々しく好きになるのも良くないなって思うようになって、なんか付き合うとか恋人とかとはちょっと疎遠になってまいりました。なんか今が楽しいしね、仕事が楽しいっていうのと、一人の時間が好きっていうのと、まあ職場の関係上女性と楽しく話したりすることには全く困っていないということで、今は彼女いなくてもいいって思う期間に入ってます。全然面白くない話で申し訳ないけど、そんな感じです。同じような女性いたらね嬉しいんだけど、わかんないですよね。なんか女性の方が恋愛は本当に上手で、いろんな方と話して尊敬するなっていうか、すごいなって思いますし、なんか他の方の恋愛の話聞いてる方が楽しいですね、自分が下手だからと思います。相談される体質なんですよ。なのでいろんな方の恋愛相談とか受けるんですけど、そういうのに真剣に助言したり話を聞いたりするのがすごく好きです。まあそんなところかな。ちょっと長くなりすぎたかな。30分ラジオのつもりで喋ってたら36分になってしまいました。じゃあ一旦フリートークその1、その2はあるのかちょっとまだわからないけど、その1は終わりにしたいと思います。なんかね、せっかくこう名義を変えて話したりするのであれば、生々しい話の方が楽しいかなっていうのと、なんか歯に衣着せぬ物言いが自分は好きなんですよ。日本人っぽくないのは日本以外の人といっぱい交流してるからかもしれないんだけど、なんかわざわざオブラートに包んで本音を言わないっていうのは、なんか お互いストレスのかかる話だと思うし、なんかすっきり話せてこっちも気持ちいいし、実は心の底で同じことを思ってる人がいた時に共鳴しやすいと思うから、自分は結構本心を言葉に乗せちゃうことが好きです。まあもちろんね、仕事の話とかはできないんだけど、自分のプライベートについてはまあある程度思い出せる範囲で、なんかそれは言わんでよくないみたいなことまであえて言うのが好きというか、まあある意味本心の露出狂ですね。なんか心の中で思ってることをズルズル出していくのが好きなスタイルなので、こういうお話もしてみました。なんかトークテーマが欲しいですね。まあ考えときます。ということで第1部フリートークはおしまいにさせていただきます。つまんない話でしたら申し訳ございません。楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。